トランジットラジオ。
アリエさんの握手した手をパッとこう持ってもアリエさんも動けないな。
やられたいね。それはやられたい。
そうでしょ。
やられたい。やられたい。嫌な気はしない。
やられたいし。う
ん。何のことかと申しますと、リュウラが合気道を習うという話。今回はこの夏、今年、今世紀、やり残したことがテーマです。では合気道を始めたい理由を聞きましょう。
ケネディがさ、うん、日本に来た時にさ、うん、190ぐらいのボディーガードを連れてきたのね。で、塩田先生っていう合気道のおじいちゃんの方に連れてって、うん、で、ケネディがね、興味あるから、うん、道場行って見てたの。で、その190のボディーガードが鼻で笑って、うん、なんだね、演技みたいなやつでバカじゃないのかっつったら、うん、ケネディがもうちょっとじゃあ戦えっつって、うん、戦ったの、うん、ただその塩田先生がボディーガードの手首掴んだら、うん、ボディーガード起き上がれんのだったんですよ。で、タップしたの。畳むよ。信じてないでしょ。
俺はね、信じない
でよ。信じないでしょ。まあ、そこがね、そのいいところだよね。うん、簡単に信じる
わ。俺もその、あのボディーガード役になりたい。あの
そうでしょ。
やられる側。
お楽しみ、
うん、
お楽しみ。
そっかそっか。皆さん、
僕がね、僕がパッと押さえるから。
それがね、
そう、
このもやばい
タップするから、タップするから。
それは
トランジットの上からタップしますから。
それは信じる。そうだったら絶対信じる。
楽しいでしょ、
うん、俺も合気道なら、うん、
そうでしょ、うん、で、そのまず僕が先陣切って習うよ。そのいかがわしさとさ、うん、なんかその筋肉つけて殴って、うんうん、ハードパンチ、いやそりゃそうだろう、うん、みたいな感じなんだけど、うん、いやそうじゃないよ、うん、筋力いらないよ、うん、身体の構造を使うだけで相手の力を使って投げれるんだよ、うん、みたいなことってちょっと信じてみたいっていうかね、うん、騙されてみたいし、なんならちょっとその不思議な目に遭いたい、
うんうんうん、
だから投げられたい、うん、触られず空気内にされたい、うん、でそのもしかしたら僕がまだ知らない自分の体の構造、うん、肉体とか構造の弱点とか、うん、急所とか、うん、そういうものの仕組みを知りたいよね、
うん、
どっちかっていうと、ね、だから手品でいうと種明かししたい、なんでコップから鳩が出るのか知りたいっていう。
はいはいはいはい。
あ、そういう。
なんで空気投げできるのか知りたい。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、なんかそれを、うん、いやなんかあいつらあやふやだからで、あやふやにしちゃうのが、うん、僕はあ違うと思った。今年。
今年ね。今年も8ヶ月ぐらいで。
今年も。そうそう。これで、もう道場に行こうと思ったんだけど、うん、体がもうバッキバキで硬いし動かないし。これ道場行ったら俺基礎練習で、
いやそうだよね、
何でもないから帰るんだもん、うん、でもついていけないと悲しいじゃないですか、
うん、まあね、挫折しちゃいますよね。
若いならいいけど、うん、53歳のおじさんがヒーヒー言って挫折したらもう通えないじゃないですか、さすがに、うん、僕もプライドがあるから、
決して払ってね、
そう、恥ずかしいし、うん、だから来年にしよう。来年は治療ですよ、僕も、うん、1年です、
うん、
再来年、
うん、泣けるな、
再来年、
泣けるな、
再来年アリエさんにこれが合気道だね三浦君って言わせますよ。
再来年で、
再来年言わせますよ、うんうん、俺が袴履いたら逃げた方がいいですよ、うん、ね、袴履いて現れて、うん、トランジットで
急にね。
だんだんだから僕がひげが伸びてきても何も言わないでほしいです、
ね、それは見出しの見出
し修行してる
から。それはもう見出しの見出しで皆さん、合気道関係ない、
ダメなの、
ダメだよ、
トランジットひげダメなの、
ダメだよ、
聞いてないで
しょ。いい、なんか普通のひげはいいよ、なんか不祥ひげとか、
いや不祥ひげじゃない、こういう長いこういうひげですよ、
あ千人みたいな、
サンタクロースみたいな、
あそういうひげ、うん、まあ、そういうひげはじゃああれにしよう、
いいでしょ、眉毛もこう垂れますけどね、一
緒に、いやいやいや。
アリエさんのやり残したことは何でしょう。
なんかトランジットも事業所数増えてきたよね、
はいはい、
なんかだからユニフォームじゃないけどさ、
え
T シャツ
とかさ、 T シャツか、制服じゃなくて、ね、
制服じゃない、うん、T シャツとかポロシャツとか、うん、なんかロゴ入ったやつ
そのグッズを
そう作ってもいいかなって思ってて去年ね、うん、で今年まだそれにはほぼ触れてないっていう。
T シャツを作るの、
うん、なんかその仕事でも
着れる。スタッフ T シャツ着ないじゃないですか。
うん、いやまあ着ない人は着ないでいいんだけどさ、うん、そうでもなんかそういうのがあった方がなんかの時に統一感とか出たりするのかなとか思ったりとかするのと、あとやっぱなんか何つうの、結局服装とかもセンスだしさ、うん、好みだしさ、うん、派手すぎるのがいいわけじゃないしさ、うん、地味すぎるのがいいわけでもないしさ、うん、難しいじゃない、うん、特になんか、なんか社会人1年生とかさ、うん、の子たちだとさ、うん、その職場に合った服装っていうのが難しかったりするじゃん。
難しい、
うん、でそれを考えさせるのがもったいないじゃん、バカ臭いというか、そうだったらユニフォームあってそれ着てきたら間違いないみたいなのがあれば、うん、なんかそれはそれで一つ楽で、そっからなんか自分なりのスタイルじゃないけどさ、服装とかね、こういう服装だったら動きやすいとか仕事しやすいとか、まあ、見られ方とかもとかっていうのが分かってくるのかなって。ずっとスーツ着てればいいと思ってる人もいると思うんだよね、うん、そんなわけないじゃん、暑いしさ、うんうん、そうだからそういうのでなんか去年思ってたけど、それは今年全く何もやってない、うん、そうなんかちょっとおしゃれなやつをポルシャツでも T シャツでも作れればなんかいいかなとか思ってたりとか、もともとはあの e スポーツの方のユニフォーム作ろうと思ってたから。
あ、そうなんだ。
そう、子供たちをね。
あ、うん、あ、そうか、チーム感だった
りもね、
トランジットのね。
そうそうそう、
そ
だったら結局それスタッフも着てないとってなるじゃない、うん、そう。
一つ目はユニフォームを作ることでした。続けて二つ目を聞きましょう。
就労移行と法で、うん、メインでうちあるじゃない、
はいはい、
でその大人の方と子どもの方のさ、うん、他の事業所がどういうことをやってとかさ、どういう環境でとかさ、どういうスタッフがいてとかさ、なんつうの、裏の世界じゃないけどさ、表面上じゃないところを事業所、大人の方の事業所ご事業所とか、うん、子どもの方の事業所ご事業所とかを、うん、相談してね、うん、生かして見学させて体験させてくださいみたいので、うん、なんかスタッフみんなでなんか2グループぐらいに分けて、そのツアー形式で1日6事業種ぐらい回ってどこかで昼飯食べて帰ってくるみたいな、そういうなんか勉強じゃないけど、うん、もうやりたかったなって今日、それも去年思ってたんだけど。
職員の社会見学、
そうそう、職員の同業とか他の事業所のこととか、うん、もっと自分たちを良くするため、うん、トランジットを良くするために他社から学ぶじゃないけど、うん、うん、それ結構大事だと思うから。
そうですね、そう、僕なんか全然違う畑から来たから、うん、ここしか知らない。
そうでしょ、そうで、ここがいいと思ってても他のとこがもっといいことやってるっていっぱいあるからさ、うん、そういうのを知っといて取り入れれるなら取り入れた方が絶対良くなるじゃないですか。
あとね、自分たちのいいところも発見できるだろうし、ね、
そうそうそう
そう、ここのことやっていいんだな、
そうそうそうそうそう、ね、こっち、うちの方がこことか勝ってる、うん、ここは負けてる
っていうの、ここもっと伸ばした方がいいなっていうね、うん、
そういうので社会、大人の社会見学じゃないけど、事業所、他の会社を知るには、なんかバスツアーみたいなのを、1日、事業所自体を休みにして、職員の研修じゃないけど、勉強ツアーとして、組もうと思って。
いいじゃないですか。
他の事業所の見学ツアー、いいですね。思い描いていた結果が、まだ得られていないことを一つ。
e スポーツの方で NFT をちゃちゃっと販売したんですよ。
販売した、
うん、NFT の e スポーツ、TJES のロゴの画像を配色変えて、うん、色パターン変えて10個展開して、うん、NFT 化してサイトに販売したんですよ、うん、それが売れてない
いやそれは社内っていうか相手がいることだから。
いやまあそうなんだけどね、俺の中では、まあ、1個ぐらいはまあ売れてもいいかなって。
おいくらにしたんですか。
1000円からね、5000円、要は付加価値付けのそれにスポンサーの価値がある NFT として売った。大会の時とかさ、前回とか e スポーツの方でさ、大会何回かやってさ、教育委員会とかさ、他のところとかスポンサーついてくれてとか何個かあるじゃない、協賛公演とかさ、あれ募るの大変じゃないですか、まあ、ぶっちゃけ、こっちからオファーするっていうのを今やらないとさ、勝手に来るわけじゃないかな、うちみたいなところにさ、
誘わないと
ね、そうだから、その NFT の保有者、いや個人でも法人でも、誰かでも、うちの NFT を保有してる人は、うちのホームページとか大会の時とかに、要は広告枠として宣伝できますよ。
なるほど、
だから宣伝で NFT 買ってもうちが大会開くとかっていう時にチラシにも、個人だったら個人の Twitter アカウント載せるし、会社だったら法人名載せるし、でこういうところが協賛応援してくれてますっていうの載せるし、あと動画紹介の時とかにももちろん載せるし、でそこでなんか15秒とか30秒とか、金額で変動して、なんか広告を打ち出したいとかあったら、そういうのにも使えますっていう価値をつけて NFT 化して画像を売り出してるんだよね。音声より音楽とかよりさ、画像を保有しててとかの方が保有価値的なもので分かりやすかったりするしっていうので、うちのその TJS のロゴの色だけを変えて10個作って、そう販売したのね。6月かな、7月頭か6月末ぐらい、みんなもね、いろんななんかやり残しがまだね、今年やってないこととかもね。
そうですね、で、僕の合気道に比べたらね、どんなこともすぐできると思うんでね。
で2年がかりだから。
そう
これからのね。
そう、
合気道は気の流れが大事という話になりまして、
気の流れをなんか
気の流れは誰にも負けない、
やる前からはもう負け、
気の流れは誰にも負けない、
負け
たことがない、
負けたことがない、
無敗
気の流れ
も、気の流れだけは無敗ですよ。
それに比べたらね、そうだね、みんな多分ね、今まだやり残してるね、ことは皆さんのやつが一番でかい、なんかやり残しなのかもはやわからない。
ということで、今回は、今やり残したことは何か、深いテーマですね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大好評のトランジットラジオ、今回はここまで。武術の世界には一子相伝というものがあります。自分の子供一人だけに奥義を継承すること。私が父に教わったことは、
静電気が台を狂わせるからパチンコを打つときにセーターを着るな。
うちに子供がいなくてよかったです。